不眠症のためのポッドキャスト、こんばんは、小宮山雄飛です。本日の音は先週よりさらにいいはずなんですよ。というのは今レコーディングホデランしてまして、実はこのもう数年というか数作というか、僕のボーカルって全部実家で撮ってるんですね。僕の喉の調子とかそういうので、まあ割と自分の好きなようにやりたいっていうか、本来はねスタジオに行って、もちろんスタジオでボーカルブースでボーカルを撮るんですけども、僕はもう今日はこれ歌えないなとか、もう途中でああやっぱ無理だからやめたいなとか、そういうのがあって、その決められた時間にというか、何日の何時からボーカル撮りっていうのがもうできないんですよ。他の、キーボードとかはまあそうでもないんだけど、なんかボーカルだけはもう自分のペースでやりたいということで、まあ、マイクとかはもちろん機材は全部もういわゆるプロ仕様のものをもともと持っていたので、なので実家、原宿の実家でほとんど僕の歌は撮ってるんですね。で撮ったものをスタジオに持ってって、まあ、そこにコーラスを加えてまたいろんなことをやるんですけども、基本的なボーカルは全部家で撮ってるっていうのはこの数年で、ということで今レコーディングで、まあ、自宅で撮っている、そのセットで今週は撮ってるんですよ。まあどうでもいいと思うかもしれないですけど、ノイマンというですね、まあ割りかしお高い、まあ、スタジオで使うマイクに、プリアンプというですね、まあちゃんとボーカルを撮るために、これもスタジオで使うようなそのアンプをかけて、それで入力してっていうやり方で撮ってるので、先週はそこまでじゃなかったんですけど、もしかしたらさらにいい音になってるかもしれないんですが、まあいいでしょう。で、そんなことでお送りしておりますが、今日、話そうと思うのは、なんか楽しいことって何なんだろうっていうことをお話しできたらなと。で、というのも僕が寝るときにやっぱり楽しいことを考えないともう不安で寝れないんですよ。だから無理やり楽しいことなんか考えるんですよね。で、前も言ったと思うんですけども、だから例えば次の日の朝食何食べようとかって思うとそれで楽しかったり、明日どこどこに、ね、遊びに行こうと思ったら、じゃあどうやって行こうか、何時にどうやって行こうかとかって思うと楽しかったりっていうような、その楽しいことを考えると寝れるっていうのが僕の基本で、じゃあ楽しいことって何なんだっていうのなんですけども、先日トム・ソーヤの冒険を久しぶりに読み返したんですよ。で、トム・ソーヤの冒険ってマーク・トウェインというアメリカの作家さんが書いていて、このマーク・トウェインっていうのがディズニーが、ウォルト・ディズニーが本当にマーク・トウェインを大好きだったんですね。だから日本人的にちょっとマーク・トウェインってそんなにね、パッと思い浮かべられないと思うんですけど、アメリカではその本当にマーク・トウェインっていうのが、その当然テレビもない何もない時代に、マーク・トウェイン の, その小説、まあ児童小説っていうのが、だから考えられないぐらいの存在だったんでしょうね。今の子供がそれこそ YouTuber 憧れるとかいうことと同じっていうかさ、それからまあいわゆる、スマホでタブレットでゲームやってる、そのゲーム、荒野行動とかとトム・ソーヤの冒険って同じぐらいだったわけですよね、その当時のアメリカのキッズからしたら。で、ディズニーもやっぱその一人で、とにかくマーク・トウェインの小説読んで、もうそれがもう大好きすぎて、だから東京ディズニーランドにもマーク・トウェイン号という船がありますよね。 で、だからあれも本当にディズニーがいかにマーク・トウェインを好きだったかという、トム・ソーヤ島というね島も中にありますけどもっていうことなんですけども、だから僕はもうディズニー大好きで、トム・ソーヤも大好きだったんですよ、子供の頃。だからマーク・トウェインはまあそういう意味ではなんだろう、おじいちゃんに当たるって言うんだけど、もしディズニーがもう僕のエンタメの父親だとしたら、その親世代っていうのがマーク・トウェインで、でトム・ソーヤの冒険は僕は最初は、僕らの時代はあのアニメでねやってたんですよね、あのワンクールですけど、あの赤毛のアンとかと同じシリーズの、あれなんて言うんだろう、あれあのシリーズ、ね、名前あんだよね、日曜日にやっていた、まあまあいいや。でそこで見ていたり、もちろん本を読んだりっていうので、まあ大好き で久しぶりに読み返してみたんですね。あ、トム・ソーヤの冒険はね、これですね、1980年にあの日本アニメ世界名作劇場でやってたんだ、日曜日ね。これ毎年変わるんですけど、その80年がトム・ソーヤの冒険だったらしいんですけども、まあ、このアニメもまた本当に良くてね、もうテーマ曲オープニングメシ、あのねエンディングの曲がまためっちゃいいんですよ。でそれをちょっと語るともうちょっと進まないんで、話を進めますが、トム・ソーヤの、まあ、第1話というのかな、最初のところで出てくる話がすごく有名な、トムがあのなんか悪いことして罰として、あの塀の板のペンキを塗るっていうその罰を与えられるんですよね。で、まあ、すごく退屈なわけですよ、そのペンキ塗りっていうのが。でも嫌だな嫌だなっていう時にふと思いつき、めっちゃ楽しそうに塗るんですよね、その塀を。でめっちゃ楽しいでっていう風にやってたら、その通りを通る友達たち、悪ガキたちが、おトム何やってんだよって、そんな楽しいのそれっていうわけですよね。でトムはいやいやこんな楽しいことはないよと。でそのうちその集まった友達たちが、ちょっとじゃあ俺にもやらせてよって言うと、やだと、こんな楽しいことそんな変わってあげないよと。そうすると友達はさらにやらせ変わって変わってって言うんです。でもトムはいやこんな楽しいこと一人なんかやらせたくないと、じゃもしなんかくれんだったらいいよって言うんですよね。でって言って、じゃあこのリンゴあげるから変わってよとか、それがまたね今原作を読むとまたなんか よくわからない釘とかいろんなもの、当時本当におもちゃがないわけですから、そんなものもらってどうすんのみたいなものをあげるんだけど、まあでも当時の子供にとって本当にそれはもうとにかく自分の宝を、じゃあこれをあげるからやらせてくれって言って、みんな代わりにやると。そのうちそれを見ていた友達がどんどん集まって行列になって、次じゃあこれあげるから変わって、これあげるから変わってって言って、でトムはそのお宝をみんなからもらって、休みながら木の陰かなんかで休みながら、しめしめよかったよかったっつって休んでるっていう、この話がもうすごい強烈に覚えてるんですけども、これを読んだ時にね、あ僕のミスってこっから始まったと思ったんですよ、僕は。っていうのはその話が本当に大好きで、まあ、そういうトム・ソーヤみたいな生き方したいなって思っていたのが、まあなんて言うんだろう、これが失敗とは言わないが始まりっていうかね、そういうのの。だって楽しくないことを楽しく見せてお金というか物をもらうって下手したら詐欺ですよね、言えば。だけどそれは起点を利かした面白いことだし、楽しいを生み出す、ゼロから持ってばマイナスから楽しいを生み出すっていう行為で、それってもうエンタメの基本で、だけどどうなんだっていう紙一重な部分があるし、これでも時間終わっちゃうな。じゃあ来週この続きまた話してみますか。楽しいとは何なのか、皆さんも楽しいことを考えて眠ってください。